マルコによる福音書第14章の26節から31節までを読みました。ほとんど同じ内容の聖書の記事を4年前の4月にも読んだことがありました。その時にはマルコによる福音書ではなくてマタイによる福音書の第26章からその記事を読んだのですが、内容的にはほとんど同じであると言って差し支えありません。2020年の4月12日のイースター、主の復活の祝いの日にその聖書の記事を読みました。でなぜいきなりそんな昔の話を話し始めているかというと、少なくとも私にとって4年前のイースターにこの聖書の記事を読んだのだということが忘れがたい思い出になっているからです。でちょうどその頃から新型コロナウイルス感染症という疫病が流行り始め、その4年前のイースターの少し前には日本で一番有名な芸能人が亡くなったりして、いよいよこれは危ないということで私どもの教会も本格的に教会堂を閉鎖することになりました。教会の皆さんに絶対に礼拝に来ないでくださいと、今考えても考えられないほど悲しいお願いをしなければなりませんでした。毎週日曜日にごくわずかの人間だけがここに集まり、礼拝のライブ配信を始めました。小学校に入学したばかりの息子も2ヶ月間学校に行くことができず、まあ、正直に申しましてその頃のことを思い出すだけで心が暗くなります。でそのような時にとにかく教会の大事な印刷物を教会員の全員に郵送しなければならないという時に、島貫牧師の発案で小さなカードを同封しました。主は羊飼い、私には何も欠けることがないと詩編第23編の言葉を記した小さなカードに、明らかにそれと分かる主イエス・キリストの手が上から優しく差し伸べられている、そういうカードを私も手に取って本当に感動しました。感動したという言葉はいかにもありきたりで曖昧であるかもしれませんが、むしろ明瞭に具体的な希望を見せていただいたと思いました。主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない、本当にそうだと、本当にこの詩編の言う通りなのだと思いました。この羊飼いがいてくださるならば、私には何も欠けることはない、この教会にも何にも足りないことはない。礼拝に来るなというのは、少なくとも鎌倉行きの下教会の歴史始まって以来初めてのことであったに違いありませんが、だからこそそのような危機の中ではっきりと教会の希望を見せていただいたと思いました。主は羊飼い、この教会は主の羊の群れであって、その群れを導いてくださるのも主イエス・キリスト、集まれないからこそむしろそのような教会の誠の姿を鮮やかに見せていただいたと思いました。このような教会の誠の姿を今日読みましたマルコによる福音書の記事も主イエスは鮮やかに語ってくださっていると思います。27節以下にこのような主イエス・キリストの言葉がありました。あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行くと。 でここにあなた方より先にガリラヤへ行くと書いてありますが、ここはもしかすると先に行くではなくて先頭に立って導くと訳した方が良かったかもしれません。基本的な意味は導くという意味の動詞です。導く、連れていくという動詞にただ導くんじゃない、前に、先頭にという意味の前置詞がくっついています。主イエスキリストがこの教会の羊の群れを導く、ただ導くんじゃなくて前に立って先頭に立って、でそういう意味でこの第28節にすでに教会の姿を主イエスは語っておられるということができると思います。でその関連でもう一つ大切な聖書の箇所があります。すでにマルコによる福音書はこの先に立つ、先に立って導くという言葉を第10章の32節でも使っていました。でそこは開いていただいてもよいかもしれませんが、新約聖書の81ページ、マルコによる福音書第10章の32節以下です。でそこにも今説明いたしました先頭に立って導くという同じ言葉が出てきます。こう書いてあります。さて一行はエルサレムへ登る途上にあった。イエスが先頭に立って行かれるので、弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたと、そう書いてあります。不思議な表現だと思います。主イエスはむしろいつも先頭に立って歩いておられたのではないかなと思いますが、明らかにその先頭に立つ立ち方が違っていたんだろうと思います。イエスが先頭に立って導いていかれるので、弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。そしてこう書いてあります。イエスは再び十二人を呼び寄せて自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭打ち殺す。そして人の子は三日後に復活する。で、私は思うのですが、福音書を書いたマルコはこの十章三十二節を本当に深い思いを込めて書いたと思います。イエスが先頭に立っていかれる。そこにも羊の群れを導く羊飼いイエスの姿を描いていたのだと思うんです。でところがこの第10章でも印象深く語られることは、この羊飼いが羊の群れの先頭に立ってどこに向かって歩いていかれるのかというと、それは殺されるためだと、そして3日後に復活するためだと、そう言われるのです。だから今日読んだ第14章の方でも、私は羊飼いを打つとそう言われます。で、私は羊飼いを打つというのは、神が羊飼いイエスを打たれると、十字架につけて殺すということです。そうすると羊は散らされる。羊たちはまだそのことを明瞭に知りません。自分たちの先頭に立って歩いておられるお方が一体誰なのか、そして自分たちが誰に導かれる羊なのか、それをしかし羊たちはまだ知りません。羊たちが知らなくても、しかし羊飼いイエスにはその先まできちんと見えておりました。しかし私が復活した後、なお私があなた方を先頭に立って導く、そう言われるのです。しかし繰り返しますが、羊たちはまだそのことを知りません。それで先ほど読んだ第10章でも、イエスが先頭に立って行かれるので弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたと。その弟子たちの驚きと恐れがこの第14章に至りましてますます具体的になってきます。 それを具体的に予告されたのが先ほども読みました第14章の27節です。あなた方は皆私につまずく、私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからだと。で、私は羊飼いを打つというのは先ほど申しましたように神が主イエス・キリストを十字架につけるということです。で、キリストの十字架というのは一方では人間の罪のなせる出来事であったけれども、しかしまた他方でこれは神の確かな御旨に根ざすことでありました。神ご自身が御子キリストを十字架につけられるんです。そのように羊飼いが打たれたら羊は散らされると書いてあります。必ず散らされるんです。ところがそれに答えて弟子のペトロが申しました。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。で、ある人はこのペトロの言葉を短く解き明かしてこのように言いました。この時すでに羊の群れは散り始めていると、そう言うんです。この時すでに羊の群れは散り始めている。つまりペトロはこう言ったんです。他のみんながつまずくことはあるかもしれません、しかし私だけは違います。羊飼いが打たれても私はつまずきません、私は迷いません。羊飼いが打たれても私は大丈夫です。私は羊なんかじゃありませんから。それは勇敢な弟子の発言としてはふさわしいものであったかもしれませんが、しかしこれは決して羊の発言ではありませんでした。ペトロは自分が何者であるかをすっかり忘れておりました。しかし事実ペトロは主の羊であったのです。だからこそ羊飼いが打たれたら羊は散らされるんであります。で、聖書にしばしば羊という動物が出てくるわけですが、この羊という動物が象徴的な比喩的な意味で用いられるときはほとんど必ずそれは神に愛された神の民を意味します。それは少しでも聖書に親しむようになればすぐにお気づきになることだろうと思います。しかしなぜ羊なんでしょうか。一番弱い動物だからでしょう。羊飼いがいなければ羊は一人では生き延びていくことはできません。羊飼いがいるから羊たちは生きるんです。羊飼いが撃たれたら羊は必ず散らされる。散らされるというのはここでは例えば主イエスが予告された通り、今日今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと。事実その通りのことが起こります。第14章の一番最後のところにそのことが記録されています。それは確かにペトロの弱さであり罪深さであり責められなければならないことであるかもしれませんけれども、しかしここで私どもは聖書を注意深く読まなければならないと思います。ここで主イエスはつまずかないように気をつけなさいとおっしゃったんじゃないんです。あなた方は必ずつまずくと、そう言われたんです。羊飼いが打たれたらあなた方は必ずつまずく、なぜならあなた方は私の羊だからと、そう言われたんです。それはあなたは私の羊なんだという主の恵みと慈しみの言葉であったと思うのです。したがってペトロがあの人のことは知らないと その夜のうちに3度繰り返して主イエスとの関わりを否定したというあの出来事は、ペトロの信仰心がもっと強かったらあんな無様なことにはならなかったんじゃないかとか、まして我々はああいうことにならないように心しなければならんとか、そういうレベルの話じゃないんで、まさしくあのペトロの否認という出来事は、羊飼いが撃たれたら羊は散らされる。なぜならペトロは最初から最後まで主イエスの羊だったから、そういうことでしかないのです。けれども散らされた羊をなお先頭に立って導いてくださるのは、お蘇りになった主イエスキリストであって、それはそのまま今ここに生きる私ども教会の物語にもなるのです。けれども少なくともこの時の弟子たちはそのことを理解することができませんでした。どんなことがあっても私は絶対につまずきませんと、先生のことを裏切るなんてそんなことは絶対にありませんと、そのようにペトロが豪語したとき、自分が一体誰の羊であるのか忘れてしまっていたんであります。しかしペトロはそのことを忘れていたとしても、ペトロが主イエスの羊で亡くなったことは一度もないんであります。そのことをしかしペトロが本当に理解するためには、なおいくつもの山を乗り越えなければなりませんでした。でその意味では、死んでもあなたについていきますというここでのペトロの言葉と、いえいえあんな人のことは知りません、一緒にいたことなんかありませんというペトロの言葉は、言葉の上では矛盾しているようですが、本当は何にも矛盾していないと思います。ペトロは二枚舌だと、そのように聖書を読むならばそれは理解が不十分だと思います。少なくともそれだけでは理解不十分です。むしろペトロはこの時にもこの夜の間にも首尾一貫して同じことを言い続けたのだと私は思います。私は羊なんかじゃありませんとそう言い続けたんです。ペトロは先生のことを知らないなどとは口が裂けても申しませんと、私に限って絶対にやりません、羊飼いが撃たれても私だけはつまずきません、私は羊なんかじゃありませんからと、そういったペトロがその夜のうちに3度繰り返して、いいえ私はあんな人のことは知りません、あんな人と一緒にいたことはありません、私はあんな人の羊なんかじゃありませんと同じことを言い続けた。けれどもペトロが何を言おうと、ペトロがどこで何をしようと、ペトロが主の羊で亡くなったことは一度もないんです。私どもも主イエスに救われ、そして今主イエスに導かれる羊の群れです。主は羊飼い、私には何も欠けることがない、どんな時にも、そのことを鮮やかに明かしする最大の出来事が主イエスキリストのご復活であります。主イエスは、私は復活した後あなた方の先頭に立ってあなた方をガリラヤへと導くと、そう言われました。復活の主イエスこそ私どもの羊飼い、私どもの導き手であります。ただここで一つ新しい問いが生まれるかもしれません。なぜガリラヤなんでしょうか。なぜ弟子たちはガリラヤへと導かれなければならなかったんでしょうか。 このガリラヤというのは、ここに出てくる弟子たち全員の生まれ故郷です。でそしてペトロも他の弟子たちもこのガリラヤという土地で主イエスに出会い、主イエスに呼ばれて主イエスについていったのです。例えばここに出てくるペトロはかつてガリラヤで漁師をしていた時、その時はペトロなんて名前をまだいただいておりませんけれども、兄弟のアンデレと一緒に漁師の仕事をしていた時に突然主イエスに声をかけられて、私について来なさいと。そしたらこの二人の兄弟は仕事道具をその場に置いて、家族も捨てて主イエスについていきました。同じようにガリラヤ湖で漁をしていたヤコブとヨハネもやはり同じように主イエスに私についてきなさいと声をかけられて、その場で立ち上がって主イエスについていった。考えてみればちょっと不思議なことであるかもしれません。なんでこの人たち呼ばれただけでついていったんだろう。イエス様は一体どんな超能力をお使いになったんだろう。しかしそういうことを言い出したら、我々だって主イエスに声をかけられたんです。主イエスに招かれて、だからこそ今ここに生かされている。そして今も主イエスが私どもの先頭に立ってこの群れを導いていてくださる。そのことを考えますときに、先ほどイエス様はどんな超能力をなんてふざけたことを申しましたが、本当はそんなふざけたことを考える必要なんか一つもないんで、羊飼いに声をかけられたら羊は必ずついていくんです。ただそれだけなんです。ヨハネによる福音書第10章というところに大変印象深い言葉があります。羊は羊飼いの声を知っているのでついていくと、そういうのです。羊は羊飼いの声を知っているのでついていく。羊はその声を聞き分けるとも書いてあります。これは私の密かな愛称聖句です。せっかくですから開いていただいてもよいかと思いますけれども、新約聖書の182ページ、新約聖書の182ページ、ヨハネによる福音書第10章の3節以下にこのような主イエスキリストの言葉があります。ヨハネによる福音書第10章3節から4節、門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。その弟子たちが改めてガリラヤへと導かれるというのです。なぜガリラヤに行かなければならなかったんでしょうか。この12人が最初に羊飼いの声を聞いたのがガリラヤであったからだと私は思います。そして今私どもも一人一人自分の越し方を思いながら、このことをよく考えなければならないだろうと思うのです。なぜ私はここにいるんだろうか。なぜ私は主イエスを信じてここに生かされているんだろうか。羊は羊飼いの声を知っているからついていく。それ以外の理由はないんです。つまずき散らされた弟子たちの群れですが、しかし羊飼いイエスに導かれてもう一度ガリラヤへ行きます。その復活した後のガリラヤで弟子たちと主イエスとの間に一体何があったのか、どういうやり取りがあったのか。ところが大変不思議なことにマルコによる福音書はそのことについて不思議なほどに沈黙しております。 いや、お蘇りになった後ガリラに行くって言われるけれども、そのガリラで何があったのか一番知りたいのはそこなのに、なぜそのことを伝えてくれないかと我々は思うんですけれども、おそらく今我々が考えるべきことをマルコは残しておいてくれたのだと私は思います。ペトロも他の弟子たちもガリラヤに帰り、そこでお蘇りになった主イエスを礼拝したことは確かであります。そして弟子たちはそこで最初に主イエスに声をかけられた時のことをありありと思い起こしただろうと思います。漁師の仕事をしている最中に突然声をかけられて、そういえば不思議だよなと、なんで俺たちあの時突然立ち上がったんだろうと、なぜ我々はこの方についてきたんだろうと、いくら考えても答えは一つしか見つからないんであります。羊は羊飼いの声を知っているから、だからついていくんです。そしてこの弟子たちはガリラヤで改めて知ったでしょう、自分たちが誰の羊であるのか、誰に導かれて生かされている羊であるのか、そのことがよく分かったと思うのです。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す、自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく、羊はその声を知っているのでついていく。皆さんももし必要と思われれば、自分が洗礼を受けた日のことを思い起こしてご覧になってもよいだろうと思います。幼い日、教会に来て初めて主イエスの言葉を聞いた日々のことを思い起こしてみてもよいだろうと思います。なぜあの時自分にも羊飼いイエスの声が聞こえたんだろう、私は主の羊なんだと、今感謝のうちに羊飼いイエスを称える歌を一つに集めたいと思います。お祈りをいたします。散らされていた羊の群れが、しかし主よ、どうかご覧ください、今このように一つに集められています。羊飼いイエスよ、あなたがこの教会を集めてくださったのです。今もこの教会を守り、先頭に立って導いてくださるのはあなたです。死んでもあなたを裏切ることはありませんとか、私はあの人の羊なんかじゃありませんとか、幾度つまずいたことかと思いますが、今私どもの心を定めさせてください。私はあなたの羊です。羊は羊飼いの声を知っております。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。